7. 備える、見守り、支え合い訪問。真備、服部。日頃からの顔の見える関係づくりが、尊い命を救う備えとなった。災害が発生した7月6日夜10時ごろ、真備町服部に住む大島さんは、何も知らずに寝ていたところ、町内会長の中尾さんから連絡を受けた親戚に助け出され難を逃れました。中尾さんは近所の住民から近くの川が異常な水量に達しているとの報告を受け、日頃から服部地区小地域ケア会議で作成していた見守り支え合い調査票をもとに緊急連絡先に連絡。川が異常だ。迎えに行けるのであれば迎えに行って。無理なようであれば自分が助けに行くと伝えたとのこと。この取り組みによって命を救われた大島さんは、避難勧告が夜遅くに発令されたことと、高齢で耳も遠いし、雨音で何も聞こえない状況で何もわからずに寝ていました。親戚に緊急連絡をしてくれなかったら、今頃はこの世にいなかった。本当にありがとうと当時の状況と感謝の言葉を述べられました。写真が5枚あります。写真1。説明文。中尾健一さんと大島千歳さん。写真2。説明文。中尾さんは見守り支え合い調査票を今でも大切に保管されており、役が変わっても後任に引き継いでいけるように取り組んでいきたいと話します。写真3。説明文。7月8日午前中の服部地区。写真4。説明文。地域の方と災害ボランティアの皆さん。見守り支え合い調査票は発災後にも役立ちました。日頃から地域の情報を把握していた地域の強みを生かし、災害ボランティアセンター服部サテライトでは、地域の方と一緒にニーズ調査を実施しました。復旧・復興においても、そのつながりの力は活躍しています。写真5、説明文、水川剛さん。服部地区小地域ケア会議の委員長の水川さんは、見守り・支え合い調査票は災害時にも役立つが、日頃から気軽に声かけができる関係づくりのきっかけになればと取り組んできた。困ったことがあれば、一人で抱え込まず、皆で助け合っていくことが様々な課題の早期解決につながると思う、と語っておられました。服部の支え人。みんなどこにいるのか、みんなに会いたい。集いの場の盛り立て役、瀬崎博子さん。自宅の復旧が進む中、9月中旬に被災した人から聞こえてきたのは、みんなでもう一度集まりたいという声でした。しかし服部地区では、以前まで地域の集まりの場であった真備公民館服部分館が全壊し、すぐには復旧も困難な状況でした。そんな中、服部地区に住む瀬崎さんは、自身の自宅が全壊しているにもかかわらず、地域のためになるのであればと、ご主人が経営されていた板金塗装工場跡地を提供され、9月下旬に第1回服部地区集いの会を開催しました。再開された方々の中には、あんたが帰ってくるなら私も帰ってくるよと抱き合う方もおられ、つながりを再構築するきっかけづくりの場となりました。今も服部地区集いの会は継続されています。写真が2枚あります。写真1、説明、瀬崎博子さんの写真です。写真2、説明文、第1回目、服部地区集いの会。写真終わり。